活動中。
ぐるっと街歩き草津道中。この番組は草津市観光ボランティアガイド協会のご協力で、歴史遺産や旧跡など毎回テーマを決め、リスナーの皆さんに草津市の街を歩きながら地域巡りの気分を味わってもらおうと企画しております。放送は毎月第1、第3土曜日の正午を初回として、再放送はその日の午後8時、深夜1時となります。また翌週の第2、第4土曜日の同時刻にも再放送をお届けしております。この番組は草津市の提供でお送りいたします。さて、今日第40回はパート2ということで、花摘寺についてご紹介していきます。お話は草津市観光ボランティアガイド協会の吉澤健一さんです。今回もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それでは早速お話を伺っていきましょう、
はい。
前回第1土曜日お届けしました内容としましては、白鳳寺院の全体像について、また、初期の寺院建立の歴史や、日本の古代の寺院の数や、近江の白鳳寺院の分布、草津に密集している寺院のお話を中心に語っていただきました。今日はその白鳳寺院のお寺の中で、花摘寺というお寺、最もね痕跡を残しているということなので、お話をいただきます。ではお願いいたします。
はい、
まず最初に草津の白鳳寺院についてお話しいただけますか。
はい、はい。それでは草津の白鳳寺院その2としまして、花摘寺のお話をしたいと思います。まずはじめに JR 草津駅西口から琵琶湖博物館行きのバスに乗りまして、
はい、
足浦町で下車しまして、東に250m 行きますと足浦観音寺に行きます。逆に西に250m 行きますと花摘寺跡に出ます。
はい。
それで、前回草津の白鳳寺院の全体像につきまして述べましたが、その中で草津にある白鳳寺院、10カ所ですね、
はい、
の中で、白鳳時代の痕跡を最も残しているのは花摘寺跡でございます。
はい、
そこで今回は花摘寺に絞って発掘調査結果から判明していることを紹介いたします。
はい。花摘寺という名前、漢字で書くと本当に花を摘むお寺というふうに、ね、はいはい、書くんですけれども、はい、まずこの概要ですね、教えてください。
は
い
は
い。
非常にちょっと優雅な名前ですけど、
はい、
これはこの古書は後世にできたもので、
はい、
その天台宗は禅宗で、下暗語という宗教行事があるんですけど、
はい、
その中で花を摘むという行為があるんですけど、
はい、
それに由来しているということでございます。
はい。ではこの花摘寺の概要を教えていただけますか。
はいはい。まず花摘寺跡の概況としまして、
はい、
花摘寺跡につきますとですね、向かって左側、方向で言えば東側ですけど、その奥に児童公園、それから正面には卸下天満宮の広い敷地があります。それから左側手前には大志堂という、小さな建物がありまして、それで面食らうわけであります。ここは花摘寺跡はなかったかなと、えらい話が違うなというところなんですけど、
はい、
ただ入り口 の左右にはね、礎石類ということで、いわゆる建物 の橋の下に置く石、基礎の石ですね、
はい、
基礎の石がかなり転がっております。
うん。
それでまたその入り口の右側の手前、右側手前には案内板がありまして、
はい、
花摘寺の歴史が書いてますので、それでやっとここは花摘寺の跡だということが分かるという状況でございます。
うん。はい。
まずですね、昭和44年に児童公園の造成ということで、まあ、この花住寺あとはもう全部じゃなくて一部残ったわけでありますが、
はい、
そこに、まあ、空き地に児童公園を作るということで、
うん、
造成しましたところ遺跡が発見されましてですね、
はい、
それで、まあ、それまでそういう花住寺っていうお寺があるっていうことは分かったんですけども、
うん、
どこにあるかっていうのははっきりしたとか分からなかったんですよ、
はい、
それがまあそういうことでたまたまそういう土地の造成中に分かりまして、
はい、
それでこれが花住寺跡ということが分かりまして、それで草津市指定史跡の第一号となりました。でそれを受けまして昭和52年から昭和53年に第一次調査、それから昭和56年には第二次発掘調査が実施されまして、そこでその花住寺に関わる瓦とかその礎石ですね、
はい、
その建物の土台の石ですね、
うん、
それから石の炉盤、陶製の食器などの遺物、それから遺構が検出されました。遺構っていうのはそういう花住寺のその教会ですね、
はい、
寺の教会ですね、
うん、
それが検出されました。それでですね、まあ、その出てきました瓦、これは軒丸瓦と言いますけども、
はい、
軒丸瓦にはね、小型のレンゲ門を並べた福弁八葉レンゲ門というのがありまして、
うん、
その文様及び軒丸瓦と軒平瓦のセットから、これは白鳳時代の門ということが判定されました、
うん、
まあ、これはそういう瓦のですね、
はい、
瓦も流行がありましてですね、
うん、
その瓦の文様を見ますとですね、これいつできたものかというのが分かりますし、
はい、
それから、まあ、誰が作ったかという、
うん、
その技術の系統も分かるということになってます、
はい、
それから福弁八葉蓮華門の軒丸瓦っていうのは、
はい、
奈良の東大寺から出てきました瓦と同じものということも分かっております。それで花住寺っていうのは前回述べましたように、まあ、中央政府からのいわゆる官人、まあ、役所から来た人ね、
はい、
と、まあ、非常に関係があるんじゃないかと推定されまして、
うん、
それで創建は7世紀末、いわゆる白鳳時代の、まあ、真ん中ぐらいですかね、
はい、
じゃないかということで推察されています、
うん、
それで遺物としましては今申しました塔の神祖、神祖っていうのは五重の塔の心柱の一番下に敷く石ですね、
はい、
それから上の方に敷く炉盤の巨石のほか十数個の礎石が残されています。
うーん、
と言いますとそうだね、
はい、
言ってみますと結局残ってるのは、まあ、一部の瓦と、それから石しかないわけですね、
はい、
石っていうのはどこでもそうですけども、
うん、
まあ、これは腐らないし、
はい、
誰か持っていかん限りは残ってるわけですね、
うん、
でまあ、ある程度小さな石の中に、ね、大きな石が2つあるんですよ、
はい、
でこの大きな石は何かということでですね、うん、まあ、それはちょっと後からまたご説明します、
はい、
それからそういうことで花住寺というのはここにあったということが分かったんですけど、ではそれではどの範囲にあったかということで、
うん、
これはですからもうざーっとその周辺一帯をこう小判目に見ていかんと分からないし、
はい、
それからもう家が建っておれば そこはもう分からないということでありますけども、
うん、
一応分かった範囲で見ますと東西165メートル南北220メートル、
はい、
だから非常に大きなお寺があったということが分かりました、
うん、はい、
しかもそのお寺の周辺にはですね、まあ、今は使われてない名前で例えば君ヶ門とかですね、
はい、
寺前とか水垣とか巫女の工事とか、
はい、
この堂とかね、そういう地名が残っております、まあ、これはお寺がそこにあったということで、まあ、付けられた名前だということが分かりました。
物はないけど地名だけが残っているというようなことですね、はいはい、うん、
それでですね、
はい、
先ほど申しました巨石大きな石の謎ですけどね、
はい、
その一つは石像石の炉盤というその炉って次の盤とか言いますけど、
はい、
これは五重の塔のですね、
うん、
屋根の上に置かれてる、まあ、中央に丸くくり抜かれた石なんですけどね、
はい、
これは五重の塔というのはその五重に屋根がありまして、その上に塔輪と言いまして、
はい、
塔は 細い塔が立ってますね。
そうですね、ええう
ん、その塔を支えるところに、うん、路盤っていうのがあるんですよ、
はい、
でそれがまあ、この路盤の役割というのは心、まあ、柱の周囲から雨水が入ってくるのを防ぐとか、うん、それから他の部品なんかもはめ込んでですね、
はい、
そこで塔の一番その土台になる部分なんですけどね、うん、でそれがその路盤というのが出てきましたと、
はい、
で大きさがですね、
はい、
長さが 1.75 メートル、それから厚さが30センチ、
うん、
重さが 1.4 トン、で国内最大規模って言うんですよ。それでこれがこんな大きな石がですね、こんな五重の塔の上にどうやってあったんかというのが、うん、謎でありましてね、
はい、まあ、それ以上の五重の塔があったということですよね、う
ん、それでまたこれにつきましてはまた後でちょっと詳しくご説明します、
はい、
それからもう一つは塔身礎石って言いまして、
はい、
その五重塔には真ん中に心柱がありまして、
はい、
心柱を元にしましてそこにこう屋根をこう積み重ねていくんですけど、
うん、
その一番下の礎石だよね、
うん、
これもまた大きな石なんですよね、
はい、
でこれが長さが 1.8 メートル、幅 1.2 メートル、
うん、
それからそこに穴が開いてまして、ちょっと くぼみがありましてですね、
はい、
くぼみの大きさが1メートルかける深さが15センチのくぼみがあるんです、
うん
それでこれはまあこれ要するに心柱を支える礎石ですから大きいんですけど、
はい、
そのなんでそんな穴が開いてるかということなんですけども、
うん、
これはですね当時は当然なかったんですよ、
はい、
なかったけど石っていうのはそのまま残ってますので、
うん、
その後手水ってお寺でなんかで手を洗ったりしますね、
はい、
それに転用するためにそこだけを真ん中を深くちょっと掘り込んでると、
はい、いうことでくぼみに水を入れていた、
それでまあ、うん、そういう穴が開いてたと。だからそれは昔からあったわけじゃありません、
うん、
それでそのこの今のその心柱の元になる石の大きさから推定しますとですね、
はい、
法隆寺や四天王寺の、まあ、五重の塔に匹敵する大きさがあったということが言われています、
うん、はい、
ちなみにですね塔の高さは、まあ、法隆寺は37メートル、
はい、
四天王寺が48メートル、
うん、
それに対して花摘寺は40メーターぐらいあったんじゃないかと言われてます。ですから、まあ、非常に大きな、まあ、五重の塔があったと、
うん、
ただ他にその七塔伽藍ということで、
はい、
金堂とか香堂とかあったんかどうかっていうことは分かってません、
うん、
結局そういう瓦とか、まあ、礎石はありますけど、
はい、
その証明するものが出てこんできてないわけですね、うん、
はい、
そそけっていうそういう柱の元になる石はありますけどその石が の上に何が乗ってたってかかってのは分からんわけですね、
はい、
もうそういう点で、うん、まあ、謎が残っております。
うん、五重の塔の屋根の上の、まあ、路盤だけがあったということ で、
そうですね、
そこから大きな寺院が五重の塔があったという想定ですね、はい、ありがとうございます。
それであと、まあ、花摘寺寺の、まあ、その後ということで、
はい、
まあ、先ほど全体像で、まあ、白鳳時代が終わるとどんどん廃れていったという話しましたけども、はい、まあ花摘寺の場合はですね、別に再建されないまま、10世紀頃までは存続していたと言われています、
はい、
ね、10世紀というのは平安時代の中頃ですね、だから発行から250年ぐらいですね、
うん、
250年ぐらいは残ってたと、
はい、
まあ、それどうやって維持管理してたかってことがよく分かりませんけどね、
うん、
それでその後はやっぱりされてしまいましてね、
はい、
だから大きなお寺ですけど、まあまあ、家は建ちますし、
はい、
しかし全部がのそういうなくなったわけなくて、
うん、
まあ、半分ぐらいは残ってまして、
はい、
もうそこに一つは卸も天満宮というのを作ったわけですね、
はい、
これは廃れた後だいたい100年後ぐらい平安時代の終わり頃にできたんですけども、
うん、はい、
それが今ちゃんと今天満宮って残ってます、
うん、
まあ、天満宮っていうのはまあ、北の天満宮に始まりまして全国にたくさんあるんですけどね、
はい、
まあ、菅原道真を祀ってるとこでありますけども、うん、まああのまあ いろいろありますけど、一般あのまあここではあの何のために祀ってるかと言いますと、まあ、農業のと結びつけた信仰でね、
はい、
例えば洪水とか日照りに対してこう、
うん、
そういうのを、まあ、よりどころとして祀られているというところでありまして、はい、そういう点であの おろしも天満宮っていうのは今もそのまま存続してまして、
うん、
まあ、あの平成17年には1100年祭っていうのが催されてます、
はい、
で現在も地元の方があのそういう管理をされているという状況にあります、う
ん、はい、守り育てて、ね、いらっしゃるということです ね、はい、
もう一つは太子堂、
はい、
太子堂というのがまたこれはその聖徳太子と関係もちろんあるんですが、
はい、
まあ、あの この辺りは聖徳太子、まあ、信仰のゆかりの地であるということでありまして、ね、うん、
はい、
あの最初にあの蘇我氏と物部氏があの家康に仏教を導入するかどうかで争いになりましたね、
はい、
その時に、まあ、あの聖徳太子は蘇我氏の方に着いたんですけども、うん、もう清掃に巻き込まれましてですね、
はい、
それであのあちこちこう奉公しまして、近江の国に入りまして、その琵琶湖に逃れたところ卸物、まあ、勝島というところで農民にかくまわれましてですね、
うん、
そのお礼として、あ、木造小さな像をね、
はい、
聖徳太子が作ったと、うん、自作者とされております、
はい、
それが残っておりましてね、
うん、
それはあの当時あの町内の円徳寺というお寺であの安置されてたんですけど、
はい、
明治に入りましてからあのこの大島の天満宮と合祀される形で太子堂というのを作りまして、そこにお祭りされて祀られておりまして、
うん、
できたのが明治38年でありまして、でこの太子堂は明治38年にできまして、平成5年に再建されています。でこの太子堂につきましても地元の方がその世話して守っておられます、
はい、
まあ、そういうことで、ですから花摘寺そのものはなくなりましたけど、その後にそういう卸も天満宮、それから太子堂というのが形を変えて残されておりますというところでございます、
まあ、今の時代にも引き継いでいるものもあるということですね。
そうですね、
はい、そして先ほどのお話の中にありました五重の塔のお話なんですけれども、はいはいはい、こちらが随分とね、あの私初めて聞いたお話だったんですけれども、皆さんちょっとね、興味のあることでもあると思いますけども、
それが誰もわからない話なんですけどね、
はい、
それで、まあ、私なりに考えたんですけども、要するに五重の塔のその上に路盤が乗ってるんですが、路盤が乗ってる高さというのは大体あの五重の塔全体は40メートルですからね、高さがね、
はいはい、
だから30メートルぐらいの高さ、
うん、
30メートルの高さに 1.4 トンの路盤が乗ってるわけですよ、
はい、そうですよね、
どうやって乗せたか、
うん、
これが誰もわからんです
そうですね、
でまあ、現在であればね、
はい、
ビル建設でそういう工事はあるんですけど、
ね、
その時は大型クレーンでね、
はい、
うーっと持ち上げてそれでまあ別に問題ないんですけど、
そうですね、簡単に積み上げることはできますけれども ね、
工事はそんなで 1.4 トンって言ったら、まあ、人が持つにしてもおそらく 4、50人が持たないと、
うん、
要するに1400キロやからね、
そうですね、
で1人30キロ持ったとしても45キロぐらい、
はい、
45人ぐらいになりますけどね、
そうですね、それを上に持ち上げるということにもなりますのでね、
そうそうそうそう、狭いとこでね、
はい、
それでね、それに対してね、
はい、
まあ、考えてみればね、うん、世界的に見ればいろいろそういう不思議な話が多いんですよ
、はい、
例えば一番有名なのがね、
うん、
あのエジプトのピラミッド、これの謎があるんですけどね、
はい、
これはピラミッドっていうのはね、
うん、
まあ、2.5 トンの石を100万個、
はい、
140メートルの高さに積み上げとるんですよ、
うん、
これ4500年前の話でしょ、
大昔の話、
縄文時代、まあ、中期くらいの話、
はい、
どうやって上げたか、
はい、
100万個ですよ、140メートルの積み上げ
た、ね、
でこれにつきましてはもう世界でいろいろ謎解きやってるんですけども、
うん、
いや横にこう道路を作って、こう斜面ね、
はい、
斜面を作って、
はい、
そこでを もあの持ち上げたんじゃないかと言われてますけどね。
みんなが運び出したと、
ええ、とは言ってもね斜面作ってもね、はい、斜面をこれ押し上げていかなかった
ね。そうですよね。
で 2.5 トンっていうからまあたくさん人数かければいいと思いますけど、人数かけても人が持つ手を持つとこったらせいぜい10人ぐらいしか持てないと思うよね。そのこんなだいたい私計算したところもだいたい 1.7 メーターぐらいですよ、その持つところがね。そしたらせいぜいまあ 7,8 人、まあ、10人以下でしょうね。だからそんなところをどうやって持ち上げたかっていうところで、まあおそらくコロを作って使ってこう下をこう、まあ、転がしながら持ち上げたんですけども、はい、まあ今、まあ、最近のテレビでも紹介されてましたけど、うん、あのロープを使ってね、
はい、
ロープでこう引っ張り上げていったと、そうしたらたくさん人が持てますね、
はい、
あの祭りの神輿をこう引っ張るような形 の、 あのロープですね、
はい、
そういう方法があったんじゃないかと言われてます、
うん、
それで実は私もね昔、はい、まあこれと全然関係ないですけど、あの海外旅行でエジプトに行ったことがあるんですよ、ね、このクフ王のピラミッドに行ったことがあるんですよ、
うん、
そしたらねそこピラミッド行きますと狭い階段でね30メートルぐらい登れるんですよ、あのピラミッドにね、
はい、
それで30メートルぐらい登って石を間近に見て感じたことはね、うん、そのビシッと積んどんですよ、はい、隙間なく、だからそのもちろん持ち上げたっていうこともまあ感心するんですけど、
うん、
そのびっしり積み上げるっていうことはこれ大変なことでね、
うん、
要するに石を水平に加工せなかんね、
はい、
隙間なく、
うん、
それをどうやってやったかっていうことでね、
うん、
もしこれ隙間があればね何も大きな建造物でも地震で横揺れすればね、
そうですね、
石がずれてしまってね、
うん、
それでピラミッド壊れてしまうんですよ。
そうですね、
でそれは完全にピシャーっとこうあのくっついてるんですよ、
うん、
その辺もびっくりしたんですけどね、
うん、
おそらくねすり合わせっていうことでね、
はい、
石を乗せたらその時にこう石を動かしながらね、
うん、
なんか石がちょっと崩れていてだんだんこう密着してくると、
はい、
そういう手法を使ったんじゃないかな、ないかなって私は素人的に考えたんですけどね、だからエジプト人も大地震のことも考えてやってやんないかなと、
うん、
いうことで、まあ、今から思ったらなんかびっくりするんですけどね。
そうですね、それが4500年前の話ということですね、
それからもう一つは5000年前の話でね、
はい、
イギリス の、 あの南部のロンドンの西の方にストーンヘッジというものがありまして、
はい、
これは 石製の墓でありまして、
うん、
長さが6メートル一つの石の重さは50トン、
はい、
それから5個10個こう立ててあるわけです、その上にこうリング状に立てましてそこに数トンの石を乗せとるんですけどね、
うん、
でまあ、ストーンサークルと言われていますけど、
はい、
でその石は20キロ離れたところから持ってきたっていうことなんですけど、50トンの石をどうやって持ってきたんか、
はい、
で持ってきてそれを6メートルのあるからどうやって立てたんか、
うん、
こういうなんかも全然わからないんです。
不思議ですね、
でこれはもうイギリスの今の民族じゃなくて古代民族がおったみたいでね、
はい、
古代民族が作ったらしいんですけどね、
うん、
そういうなんかも謎ですね。
そうですね、
もう一つは日本で言えば、まあ、ここの近くであればね、
はい、
田中山ってありますね、大津に、
はい、
こんなアルプスね、あそこ一時ハゲ山やったんですけども、今はいろいろ対策取りまして木が生えてますけど、
うん、
私は子供の頃なんか全くハゲ山でね、
はい、
木が生えてなかったんですよ、どうしてハゲ山になったかというと花崗岩質でね、
はい、
しかもその奈良時代にね、
うん、
には巨木大きな杉とかヒノキが生えてまして、は
い、
それを切り出して平城京のね東大寺とかの建物をね、
うん、
作るために切り出しましたという話が残ってます、でだから数千年の大きなその大木をどうやってその田中山からならば平城京まで持っていったかと、
うん、
これなんかも考えてみれば不思議な話でね。
そうですね、
おそらく直径が 1m から 1.5 メートル長さ10メートルぐらいの大木をね、
うん、はい、
切り出して、切り出すまでは何とかできますけど、
うん、
近くの大渡川まで山道を運んでいって、
はい、
そこ大渡川から宇治川に入れて、宇治川から淀川を下っていって、淀川からこんな木津川を登っていって、
うん、
それでそこから最後まだ山道を平城京まで持っていかなかった、
うん、
どうやってやったんかなと、今でもね大変なんですよ。だから大渡川を運ぶ人もね、大渡川はそんな水の量が多くないんですけどね、
はい、
まあ、そんな持って行ってもそんなに水の上乗せていかだ組んでやれる状況でもないと思うんですけど、その辺なんかも不思議なもんでね、
うん、
そういう点ではね、まあ、古代の人はどうやってやったのかっていうのは非常に興味ありますし現代の人が考えても誰もわからない
そうですね
いうことがです
うーん、
まあ、それ以外にも今いろいろありまして、この間もあのテレビでインカ帝国の話しましたけど、
はい、
それなんかも今の現代の人でわからない話がいっぱい出てきましたけどね、
うん、
それで、ね、古代の人の知恵っていうのも、まあ、大したもんやなという具合に思いました。
そうですね、あの草津にもそういった五重の塔があったということで、ね、本当にわずかな、ね、遺構と頂上にてっぺんにあった路盤ですか、
ね、
石像の、ね、路盤が残っていたということだけ で、
だけで、ね、
こういうふうにあの五重の塔があったというような、ね、お話を今日、ね、いただきましたけれどもね、はい、あのまだまだ土の中にいろんなものが眠っているかもしれませんよ ね、
そうですね、
あのロマンいっぱいの、
ね、そうですね、まだ何かの機会にこう出てくる発掘される可能性はありますね。
そうですよ ね、 ね、はい、まだまだ時はあの、ね、あの土地の、ね、土の中には何かが、ね、眠っていて、 そして、ね、立派なものが、ね、残っているかもしれませんの で、 ね、
でね、
またいろいろね、はい、調べていった暁には、ね、はい、あのロマンを、ね、馳せたいと思いますけれども、はい、ね、はい、今回はどうもありがとうございました。は
いはい、ありがとうございました。
草津の白鳳寺院、今日は花摘寺のお話をしていただきました。花摘寺の後にはね、さまざまなこう遺構から想像していただいたお話も聞かせていただきました。今回第40回草津市観光ボランティアガイド協会の、吉澤健一さんにお話をしていただきました。この番組は草津市観光ボランティアガイド協会のご協力で、歴史遺産や旧跡など毎回テーマを決め、リスナーの皆さんに草津市の街を歩きながら地域巡りの気分を味わってもらおうと企画しております。放送は毎月第1、第3土曜日の正午を初回として、再放送は午後8時、深夜1時となります。そして翌週の第2土曜日、第4土曜日の同時刻にはそれぞれの内容を再放送してお届けしております。なおオンデマンド配信を行っております。過去の放送すべて FM 草津のホームページからいつでもどこからでもお聞きいただけます。そして草津の街を散策してみてください。ぐるっと街歩き草津道中、この番組は草津市の提供でお送りいたしました。